金融機関の運用手続きにつきまして、注意でございます。まあ、点によりますとですね、特任教員の弊社といいます、方はですね、ちょっと言いますと、工事計画書、それから特任教員の、運用審査資料という義務の書類をご提出が必要とのことです。で、まあ、そこでですね、これにつきましてはですね、本日ですね、特任教員予定候補者、ちょっとお一人お休みなんですが、今、文学部にはお二人いらっしゃるようでございます。で、お一人の席からですね、すぐご辞退されるという旨を私、いただいてございますので、もうお一人の方につきましてですね、任用期ご希望されるのであればということですが、関係書類を、その、ファイルに申しました、こういう計画、こう計画書、それから特任任用、審査資料を、副学部長が、ファイルで、今持ってるのは、私も持ってるんですが、それですね、このファイルを、送るように申し出てください。これは終わってからでも結構です。で、その、ただ注意点はですね、一つ、任用審査資料っていうのは、これは、ご本人の先生が記載されて、私もしくは、私よりは事務局のやらさんの方が早いんですが、ご提出であれば結構なんですが、一方、工事計画書、これにつきましてですね、規定によりますと、学部長と協議というふうになっているんですが、現実には先ほどからやっているとですね、カリキュラムというのは、私一人が皆さんの科目を決めて、もちろんまず休憩のこと、これ不可能でございますので、学部のカリキュラム検討委員会の承認が必要になってきます。これはもう私だけなんで、どなたも皆さん必要なはずでありやすいですね。で、それでね、一旦書類を、この委員長、菊島先生にご提出、願いたいと思っております。で、当然ですね、ちょっとこれ、先々言いますが、これも菊島先生に申し上げたんですが、カリキュラム委員会は当然、そこで提出された書類に基づいて、速やかにご審議いただければ、結構でございます。で、ご提出された先生は、同委員会が、了承了解すれば、その、同案の審議時のみ、これはちょっとあれなんですが、了解すれば、慣れ子先生で、ご説明していただいて結構ですが、で、そこで承認された書類につきましてですね、最終的には、江島先生、これ、教務委員長としての江島先生と、私が特任教員推薦委員会に、その提出、書類を、図るということで、そこで、了承、審議了承されます。で、そして最終的にはですね、早ければですが、10月19日の協議会にて、任用会を行いたいと思います。ちょっとすみません、たわたわしく申しましたが、ちょっと手に基づいて、さあ、運用基準で今、報告いたしました。よろしいでしょうか。
あ、いいですよ。はい、ちょっとだけ意見を言わせてくれる。
はいはい。
従来、特任教授になられた方もやっぱり同じような手順で、やられていたんですか。
手順というか、もちろん日程にはちょっと差はあるんですが、うん、手順としては大体この手順でいたしました。
そうですか。
では、
それは議事録に残ってる。
はい。
議事録に残ってる。教授会の議事録に。教授会の議事録に、
はい、
多分二宮さんだろうと思うんだけど、
はい、
二宮さんの、特任教授認定の手続き等の記録は残ってるわけ。
認定等の
手続き、認定中が今のおっしゃった説明の資料
は、はい、それ説明しました
。じゃあ私また見させてもらおう。
はい、
はい、了解了解。
今日先生いらっしゃいますね。それから、まあ、もちろん二宮先生も時期はちょっと全部で、ね、時期っていうか年月日、年月日は食べないので月日はちょっと全部しますが、ここで運用の可否をして決定しての間違いないですね。ちょっとこれ
前回の君がおっしゃったのを、はい、まあ、規定に沿って、はい、おっしゃってるわけだけども、
はいはい、
誤解を与える言い方が少しあるので、
ああございました、
ね、規定自体は規範は私が昔したものなので正確に言っておきましょう。
はい、
ご本人が提出されるのは経歴書と過去5年間 の、
はいはい、
研究、経歴と
か、
それが一つですね。
はい、
で、教務委員長が推薦会に提出するものは過去5年間における授業の担当状況、休校どれだけしていたのか、
はい、
どれだけしていたということです。それから当然最高よりになりますから、ご本人が授業計画、俺これやりたいんだということではなくて、提出者は学部長が こういうふうになっていると思います。文科省が推薦委員会に出すと。その際もちろんご本人もの意見もあるので、今さっきちょっとずれてるなと思ったのは、ご本人が出すのではなくて、学部長が推薦委員会に出すんです。その際に、今期学部長はカリキュラム委員会の意見を聞きたいとおっしゃってるということです。でそれと、その他、今聞こえてませんから分かりませんが、5項目ぐらいの審査項目に沿って、はい、推薦委員会が審査をして、はいはい、それで、過去になれば推薦委員会から協議会に推薦があって、可否を決めるというそういう手順になっていると。
はいはいはい。
そこをちょっと今誤解されるような、
あだから
規定に沿って、はい、やられる、規定に沿ってそれぞれのところでやられるということが必要だと
思います。はい。今おっしゃっていただいたように、どういうことでございますか。
ちょっと意見がしてる、
はい、
里上先生という方が、はい、特任教授を認められて、はい、そして3月の末だったと思うんですが、急遽特任教授を、その辞めさせられたという経過があって、はい、その方が、裁判に訴えられたというそういう経過があります。で、はい、そういう経過が考えたときに、はい、その時にはいろいろなその大学そのもののそのお互いの思想的な戦いがあったんだろうと思いますが、そこから出てきたのは要は、僕は思想家じゃないんでね、あれですけれども、要はその雇用ということと再雇用というそういう決議がなされたということなんですね。従来の慣例から、我々が退職を受けたしたならば退職から特任教授というそういう、あれがあるけれども、一つも、そこで雇用経過が終わってるんですよというそういう状況の判例が出たというそういう状況ですね。でその時にその私が言いたいのは、何がその我々がこの運命共同体として働いている職場において何がそういうふうな、その決断に導いたんだろうかということをぜひ皆さん方もこの大学を良くするために考えてほしい。で私は、2003年からずっと北村さんグループの方々にいろんな圧力をかけられてきたわけなんでね、そういうふうなことが考えたときにそのルールというものをフェアに運用する、そういうところをねしっかりと皆さん考えて自分がその公正な扱いが行われるようにそういうふうにね持っていかれた方が私は良いだろうと思います。好ましいだろうと思う。いくら汗をかいてもねいろんな圧力を私自身はかけられてきたわけなんでね、ですからぜひ皆さん方がこの職場を良くしようというそういうつもりでその、お考えになっていただければと思います。ちょっとまとまりませんけどね、
もうちょっと補足して言っておきますと、もちろん理事会が雇用を決めるということです。今挙げられた例のケースは協議会は通ったけれども理事会が採用を拒否したというケースのことをおっしゃっています。
私が言いたいのは
推薦委員会で推薦されたけれど推薦委員会で跳ねられたケースも2年いくつかありますということです。
私が言いたいのはね、理事会とかそういうところに送り込む人が公正な人を送り込まなくてはいけないということです。いろんな問題を起こしている方がそういうその役職に就くということが結果として、問題が起こるということなんです。一応個人的な意見なので一応私の場合はかなりモベルであろうということだけで、注意しておきます。
はい、はい、ありがとうございます。まあ公正に条約を聞きます。まあ私自身がそういうところでそういうきちんとしたことを人事局にいるかどうかというのは、まあ、私自身も考えていかないといけないというのが分かりますということで、よろしいでしょうか。はい。